聖歌隊による賛美、諸人声上げ、続きまして一つとされるためにと題し御言葉を取り継いでいただきます。
今日のメッセージはいつものシリーズからちょっと離れて番外編の学びを皆さんと分かち合いたいと思います。今日の午後にマスタープラン常盤台教会が来年70周年を迎える上で、私たちがこれからどの方向に向かうことを主が願っておられるのか、そのことを共に祈り、そしてまた具体的な計画を皆さんと分かち合っていく、バプテスト教会として皆さん一人一人の声をまた今神様が皆さんに語りかけておられることを聞きながら来年度に備えていく、そのような時として羊飼いで今日特別にこの御言葉を選ばせていただき、皆さんと分かち合うことにしました。一つとなるために、一つとなる。正直世界の中で私たちが成し遂げる一つの事柄で一番難しいのは、まさにこのシンプルなようで最も困難なこと、それが私たちが一つとなるということではないでしょうか。夫婦が、兄弟が、また家族が、いや学校でのクラブ活動やスポーツのチームや、また会社や地域や、また国や国々や、どれをとっても正直本当に私たちが一つを目指して、私たちがまた共に歩む それを見つけ出していくのには困難があり、正直ああもう無理だと思うような体験もたくさん皆さんはしてこられているかもしれません。まあ、小さなことなんですが、先日私は、家内と2人で夫婦50割を使ってちょっと映画でも見に行こうかということになりました。それぞれでスマホでですね、まあ、家内は、洋画のサスペンスを、私はお城好きなもんですから、まあ、なんかちょっとお城のことが出てくる、この時代劇の邦画をですね、まあ、普段大体意見は合うんですが、今回はなかなか夫婦50割っていうのは50を過ぎると安くなる、いいですよ皆さん、50を超えるとすごく便利だなと思うんですが、まあ、それでああでもないこうでもないって言ったんですが、結局行きませんでした。意見が、一緒にならずですね、まあ、今回はやめようかと。まあ、もうこれはもう本当に小さなことですが、はっと私気づいたんですけど、そうだ、普段だったらキリスト教関係とか、またいろんな社会問題とか、明確なやはりこの目的があってこれに行こうかって言ったら、うん行こうって言ってもうスッと行くんですけれども、もう何も計画なく、まあ好きな、まあ楽しみのために何かをしようとすると、それはやっぱり一人一人夫婦であっても違う。まあ今年私たちも結婚30年を迎えたんですけど、やはりいろいろ違うな、いやまあ違うのか、最近家内が強くなってはっきり物を言うようにまあなったのか、それはここでははっきり言いませんけれども、あ神様がこれ以上言うなと言ったかもしれない。まあ本当にこうどんなに長く生活をしていても、思いを一つにしていくっていうのは決して簡単なことではありません。言わんや教会もそうです。これだけ違う環境やまた世代が違う中で、この教会に来て一つの礼拝を共に捧げていく、一つの思いを持ってこの礼拝を捧げ、また一つ思いになって活動していくというのは決して簡単ではありません。特に常盤台教会は、先ほども山本兄弟が繰り返し大きな教会って言ってくださいましたが、日本では大きく見えるかもしれませんが、世界ではまだ小さい教会の、一つになるのかもしれませんが、やはりこれだけ100名を超える人たちがこの集まるとき、200名を超えれば、また300名近く、いや家族を入れたら500名を超える人たちがここに集って、思いを一つにして共に歩み続けるということは決して簡単なことではない。この70年の歴史を振り返っても、本当に多くの人たちが多くの困難を乗り越えて今ここに教会が建てられていることを、長く教会生活をされている方はご存知だと思います。パウロは一つになるということをとても繰り返し語っていることがわかります。それはヨハネによる福音書の13章の35節に、イエス様が私たちに、特にキリストの弟子になった者たちに次のように語りかけるのであります。それは互いに愛し合い一つとなりなさい。なぜならその姿を見て人々は私のことを知るであろうと語るんですよ。伝道の一番の、私たちがイエス様を多くの人に伝えたいと願って、私たちが証しする上で最も効果的なことは、私たちがどんなに言葉を持ってイエス様のことを伝えるよりも、教会に集められた私たちが心を一つにして歩んでいるその姿を見ること、それが一番の伝道だ、一番の証しだ、そう語りかけてイエス様はおられるんです。だからこそパウロは今日のエフェソの教会に宛てた手紙の中でも、一つになろう一つになろうということを繰り返し語るのです。ちょうどこの手紙が書かれたのは紀元62年頃だったと言われています。小アジアの大都市エフェソは、実はアルティミス神殿、女神でありますが、その大きな神殿があり、多神教のいろんなところに、日本でいうと祠があって、 人々はその神々を崇めていましたし、その神殿には神殿娼婦と言われる、そういう道徳的にも宗教的にもさまざまな混乱のあるそういう都市でありましたが、パウロはちょうど使徒行伝の19章の中に、ちょうどパウロたちがその教会のないクリスチャンが誰一人いないその町の中に出て行って、パウロはこう語ったのです。人間の手で作ったものなど神ではありません。人間が作った神など神ではない。それを高らかに叫んだんですよ。八百万の神を信じる日本のこの社会の中で、私たちがそれを叫んだらまた白い目できっと見られるでしょう。でもよく考えてみてください。神というお方、この日本では残念ながら何でも神様になってしまいます。神が私たちを作られたのであって、神を私たちが作ったのではないのです。残念ながらそのシンプルな大事なそのメッセージを知らないまま過ごしている方が多くおられる。パウロはそれを恐れずに語りました。それを聞いて多くの人たちがハッとしたんです。そしてそれまではアルティミスの神殿の模型を家に、銀細工で作った模型を高いお金を出して買って、それをありがたく拝んでいた人たちが買わなくなった。それでパウロたちが迫害されたということがこの使徒言行録の19章にも記されていますが、一人また二人とキリストの教会、当時はこのような立派な建物ではなく、人々は家に家庭に集まって礼拝を守ったわけですが、そこで一人一人がまた教会を形成する喜びの中に包まれていました。でも残念ながらいろんな意見が違ったんです。またさまざまな活動も、いやこれを教会はすべきだ、あれをすべきだ、いろいろと意見が分かれていったようであります。そのような中でパウロは今日のこの4章の13節、今日プロジェクターでもう一度出していただきたいと思いますが、13節にこのように語りかけます。いろんなことはあるけれど、ついには最終的には私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長していくんです。ここにキーワードが2つあります。私たちは成熟します。私たちは成長します。まあ今高度成長の時代を終えて、残念ながら成長ということを使うことは阻まれるようなそんな時代かもしれません。でも聖書には成熟と成長という言葉があるんです。今日2つのことを皆さんと分かち合いたいと思います。信仰のマスタープラン、まあ、このマスタープランというのは骨組み、私たちがこれからどのようなやはり骨組みを持ってまた建物を建てていくかというのがこのマスタープランでありますけれども、このパウロは2つ具体的な信仰のマスタープランを今日の箇所の中から語りかけています。一つは成熟した人間になるということです。成熟、マチュリティ、成長とどう違うんでしょうか。成長はグロースという言葉を使います。成長はご存知の通り、私たちのこの人間の目に見える形で体が外見的に成長していく数量的なことを語ります。戦後日本のバプテスト教会はちょうどこの日本政府によって日本キリスト教団という一つの教派にプロテスタントは全部まとめさせられていたわけですが、いち早くバプテスト教会は12教会が戦後独立しました。12の教会がその後70年をかけて約320から30の教会へ伝道書へと、まあ、成長したという数量的なことを言うときには、そうです、この成長という言葉を私たちは使います。しかし今日パウロはまず最初に、私たちは 成熟をしようと語りかけるんです。成熟とは私たちの内面的な、聖書で言うと内なる人とか霊的な、この私たちの信仰の内実の変化、良い変化に使われています。今日のエフェソ書を続けて皆さんが読み続けていただくと、4章の23節には新しい人、5章の8節には光の子、また5章の18節には霊に満たされるとも書かれていますが、どれも同じ成熟を意味しています。具体的に私たちがもし成熟するなら、どんな行動が伴うかを今日の4章の1節から4節で次のように語っています。私たちは神に救われ、神の招きにふさわしく歩む、一切高ぶることなく、つまり謙虚で、また柔和で、寛容で、愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれ、霊による一致を保つことができる。平和の絆って言うんです。みんなそれぞれ違うけど、ちょうど帯をぎゅーっとこう、巻いて一つに束ねるように、まあ日本で言うと風呂敷と言ってもいいのかもしれません。本当に私たちがいろいろ違うけど、いろんなものが入っているけど、一つにまとめ上げる、そのようなことに心を砕く人、それが実は霊的に成長、成熟するパウロが私たちにそのようなものに必ずあなたもなれると言ってくださったんです。これがパウロの私たちへのマスタープランでした。決して私たちがこの人数が多いとか、そんなことは問わないんです。そうではなくて、まず私たち一人一人が神に呼び集められた、この今ここにいる私たちが本当に神様の前に成熟する。でもパウロは自分がそうでなかったからそう語っていることがよくわかります。実はこのパウロがこのエフェソの手紙を書く前、それ15年ほど前でした。第一宣教旅行を終えて第二宣教旅行に行くときに、実はバルナバという同僚と激しい論争、実は激突、まあここでは、このパあのぶつかり合ったということが聖書に、使徒言行録の15章の38節前後にはっきりと書かれています。それは何か、第一宣教旅行の時にパウロやこのバルナバと一緒にヨハネと呼ばれるマルコがついていったんですが、途中でいなくなってしまったんですよ。それでバルナバはもう一度チャンスをあげたいと思ったんでしょう。この第二宣教旅行に連れて行こうって言ったら、パウロは大反対しました。そんな中途半端な輩を一緒に連れていくわけにはいかない。それでバルナバと激論になって、そして喧嘩別れをして、バルナバはこのマルコを、そしてこのパウロはシラスを連れて別々の歩みをすることになったのです。でもパウロはそのような彼自身が持っていた激しい性格、いろんなことを振り返りながら、ああやはり私たちはいろんな意見の違いがあるけれども、私たちはキリストにあって一つにならなければならない、激しい感情やそういうこの短気な、まあ、ある人は導火線が短いということを言ったりもしますけれども、本当に私たちはみんながまだキリスト者になっても肉の人、霊の人ではなく、内側がさまざまな課題を抱えている。でもそれでも私たちは天の御国に行く時までに、神様がいろんな出来事を通して私たちを変えてくださる、作り変えてくださる。私たちはイエス・キリストを信じた時に、今日のバプテスマのように救いは完全です。救いはその時に完全に私たちが神の御国に、この神の子としての罪の清めをいただくことができるんです。でもその後にも私たちはさまざまな弱さが湧きあふれてきますが、その時神は私たちを見捨てるのではなく、 私たちが成熟をしていく、神の御国に行くときには完成する本当の大人、キリスト者となることができるように私たちを導いてくださる。そのためには私たちを決して離さないんです。ちょうど子供がですね、まあ、あんまりしたくはないんですけれども、私アメリカに行って見てびっくりしたんですけど、子供がもうあっちこっちに行く子供はワンちゃんとかのようにこう紐をつけている、まあ、そんな親御さんがいて、私はいやちょっとこれはしたくないななんて思ったんですけど、でもいろんな中で危ない、子どもたちのためにそうせざるを得ない、まあ、そんな親御さんの気持ちをもわからないではありません。でも神様は、私たちが一度神様と出会ったら、見えない信仰の愛の神様の紐で私たちを決して離さない。そして私たち同士も、私たちが出会っていく人たちと、そこで私たちがですね、やはりそこでキリストにあって結びついている、バラバラなように見えても実は一人一人が祈り合い、一人一人が取りなし合い、一人一人が許し合い、助け合うことによって教会は実は一つとされている。目に見えないその絆で私たちは一つであることを忘れてはならないということを語ったのです。それをパウロは例えで、私たちはキリストの体ですと言いました。キリストの体、つまりある人は手、ある人は頭、ある人は足、ある人はこの鼻、口、よく話を聞いてくださる耳を持つ人、いろんな役割を私たちは教会で与えられているけれども、第一コリントの12章で語るように、それぞれがいらないとは誰も言えないんだ、みんなキリストの体だ。それをエフェソ書の今日の箇所で4章の11節です。私修法の関東言で5章で書いてますが、すいません、書き換えておいてください。4章の11節、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。一人一人がみんな違うんだ。でもみんなかけがえのない大切な役割を、赤ちゃんからお年寄りまでみんなが持っていることを語るんです。今日は風刺宣教師たちがちょっと体調を崩してお休みなんですけど、エイダちゃんを見たら、もうそれまで怒ってた人もニコッと表情が変わって、エイダちゃんって、エイダちゃんってこう語りかける姿、すごいですね。赤ちゃんの存在ってね、本当に本当にこのその人が持っているいいものを、その人のうちから引き出す力を、赤ちゃんはそこにいるだけで与えられている。いや、お年寄りのお一人お一人も教会に来れなくなっても、先生お祈りしてますからね。今入院中のある94歳の方ですけれども、その方もこの私に訪問したときに、教会のためにお祈りしています、そう言ってくださる、その言葉を繰り返し私たちはいろんなところで聞くと思います。誰一人として必要のない人はいない、いや離れていても教会は一つであることを私たちは知るのであります。実は先日こういう本を手に入れました。ちょっと今日はこのカバーだけ持ってきたんですが、セブンスデーアドベンチストの、この教会ですね、その教会はプロテスタントですが、土曜日に、まあ、礼拝をする教会なんですが、この産育学院とか教育とか、医療に力を入れているんですが、子どもたちのためにベッドタイムストーリーという、まあ、素敵な聖書物語やいろんな物語を、この集めて夜子どもたちに読んで聞かせる、これは子どもだけでなく大人にもいいなって、私たちが本当にこのキリスト者として成長していくために、これは成熟するためにいい本だなと思ったので、ちょっとだけ紹介をさせていただきたいと思います。その中で、次のような5月27日に読むものとして、こんなタイトルです。 苦手な子供と仲良くしなくちゃいけないの？という言葉です。こう書いてあります。でも寝ないでください、ベッドタイムストーリーだからといって皆さん寝ないでくださいね。できることなら世界中のみんなと仲良く過ごしたいですよね。でも実際には苦手な子やどうしても好きになれない子って周りに一人や二人はいるんじゃないですか。そんな時にはその子のことを無理に好きになろうとしなくても大丈夫です。でも愛さなければなりません。好きになろうとしなくていいけど愛さなくちゃいけないなんてもっと無理と思ったかもしれませんね。実は人間にとっての好きであることと愛することとは同じではないのです。その子がどんなに苦手でも嫌いでも愛することはできるのです。好きというのは心の中に自然と生まれる感情気持ちです。あの人のこんなところが好き、仲良しでいたいなといった気持ちです。愛というのは気持ちというよりも行動です。相手を受け入れることです。あの人はこんなところがあるんだ、あの人はこういうふうに考えるんだと相手のありのままを受け入れるのです。イエス様は互いに愛し合いなさい、あなたの隣人を愛しなさい、あなたの敵を愛しなさいとおっしゃいます。すべての人を愛しておられるイエス様もこの世で過ごしておられたとき、相手がイエス様と交わりを持ちたがらない場合には離れていました。たくさんの人に囲まれていることに疲れ、一人になりたいと静かな山に逃れて神様と二人きりでお話しすることもありました。この後も続くんですが、もうお読みしませんが、素敵なことが書いてあります。その後には二人きりで遊ぶとあまりうまくいかないけど、仲間と一緒にゲームをしたりして遊んだら仲良くなれることもあるんだよとか、そんなことが子供に向けて語りかけられています。好きと愛の違い、これはもうすでに皆さんは多くの方々が聖書から学ばれたと思います。でもこんなことを私たちが日々御言葉から私たちが受けていくときに、私たちの心の内はやはり変えられていくんです。あ、そうかと、ちょっとしたイエス様のこの御言葉の語りかけが私たちの心を作り変えていく。今日最後に二つ目のこと、このマスタープラン、パウロの教会に対するマスタープランは次のことでした。神の御子イエスに関する信仰と知識の一致です。だから私たちは御言葉を受けなくちゃいけないんです、学ばなくちゃいけないんです。今日は教会学校の月間で山本兄弟が語ってくださいましたが、そうです、私たちが学び続けられるまでは学び続ける。バプテスト教会は礼拝とこの学ぶ教会学校をとても大事に、車の両輪のようにしながら大切にして教会生活を歩むのは、そうです、私たちが成長いや成熟し続けるためでありました。何において一致するのか、エフェソの今日の5章の5節6節ではこう書いてあります。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は一つ、唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられる。そうです、私たちはキリストにあって一つです。何において一つになれるか、それを最後、他を忘れてもいいです、これだけを今日は心に留めて帰ってください。何が私たち教会を一つにしているんでしょうか。何が私たちをこの帯で私たちを結んでいるんでしょうか。それは私は罪人ですということです。私は神の前に、人の前に罪人である。パウロは私は罪人の頭ですともさえ言いました。つまり私たちは誰一人として義人はいない、神の前に全てのものは罪を許されなければならない、 私たちキリスト者が教会に来てバプテスマを受けて何が他の人と違うんでしょうか。それは私たちは皆罪人ですが、罪を許されたことを信じる罪人、これが私たちキリスト者との違い、これだけです。神によってイエス・キリストが私たちの罪を担い十字架にかかってくださった、私たちがどんな行いをしても私たちはこれで自分は良いと、よこれで天国に行けるなんて証明できる人は誰一人いません。ただイエス様を信じるその信仰、イエス様が私のために、全てのもののために十字架にかかって死んでくださった、今日福井兄弟が父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないのです、このイエス様の取りなしによって私たちは許されたことを信じる、だから私たちは一つなんです。このことを私たちが心から感謝して歩み続けるとき、この教会は、そうです、私たち一人一人が成熟の恵みに預かり、そしてこの教会が全世界に出て行って神の福音を述べ伝える器として用いられることを信じる、このマスタープランが私たちのマスタープランです。お祈りをいたします。私たちの主よ、この弱い私たち一人一人をあなたは憐れみ、今この教会に集めてイエス・キリストを通して神の家族として共に歩ませていただけること、それもこの教会、いやバプテスト教会のみならず、カトリック教会もプロテスタントのすべての教会もまた違う教会も神にあって一つであることを今私たちは共に信じる信仰を与えられていることを感謝いたします。イエス・キリストを信じる者はすべてのものが神のことされる、救われる、永遠の命を与えられる、この信仰に基づき、しかし何よりも私たちは罪人であることをまず心に留めて、へりくだって謙虚に互いに許しの言葉を語りかけ、また共に歩む、どうか信仰を与えてください。ここに集う一人お一人が今一つとなること、今家族が一つとなり、夫婦が一つとなり、またそれぞれの置かれた場所で一つとなることを祈り続けていると思います。どうか主よ、あなたの清き御霊によって私たちは一つであることも心に留めさせてください。感謝してこの祈りをイエス様のお名前によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美をしていきましょう。363番、キリスト教会の主よ、この賛美を捧げながら、皆さんお一人お一人の中で、私もいろいろな違いがあり、いや私自身も今まではイエス・キリストを信じる信仰を告白することができませんでした、でも今この小さな告白をあなたの前に委ね、キリスト者としての歩みを始めたい、そのように示されている方、バプテスマを受ける決意を示されている方、またこの教会の教会員となって歩み出したいという方、また与えられた人生を主のために捧げて伝道者、また牧師、宣教師となって全世界に出ていきたい、そのように示されている方、皆さんの置かれて前に置かれている紙に書いて出してくださるか、またはこの応答の賛美の中で前に進み出てください。ご一緒に賛美いたしましょう。363番です。